今日はレビ記の2章です。2章のところには一節にある通りに穀物の捧げ物について記されてあります。そしてまたこの穀物の捧げ物は一節を見ますと、その捧げ物は小麦粉でなければならないとあります。そしてまたこの小麦粉とともにその上に油を注ぎ、その上に乳香を添えという言葉が出ていますけれども、ある意味これは象徴的なものではないだろうかと思います。この小麦粉というのは粉になっています。6節のところを見ると、あなたはそれを粉々に砕いてとあるわけです。粉々に砕かれる、これはある意味イエス様の姿を表しているんではないだろうかと思われます。イエス様もその砕かれて、そしてまた十字架にかけられた、イエス様の従順な姿、そしてまた小麦粉というのもだいたいふるいにかけられて、その粉が整えられて、パンを焼いたりするわけです。イエス様の姿を思い起こさせられますし、またその上に油を注ぎ、この油は聖霊を象徴しているものだと考えられます。私たちも聖霊が下る、ペンテコステ2章のところを思い起こすわけですけれども、私たちもまたこの聖霊によって満たされる、そしてまた乳香を添える、この乳香というのは祈りを表していると言われています。私たちも神様に祈りを捧げ、そしてまた礼拝するものであるわけですけれども、レビ記の2章においてのこの捧げ物はまさに神様に自らを捧げていく、このことはまたローマ人への手紙の12章1節の御言葉をも合わせて読んでおきたいと思います。私たち自身を聖なる捧げ物として主にお捧げする、それが喜ばれるものであるわけです。そしてまた私たち自身も決して完全なものではありませんけれども、打ち砕かれる、そのことによって主は私たちを喜んで受け入れてくださる聖なる供え物とさせていただくことができるわけです。それからまた11節のところにはパン種のことが出ています。イエス様はパリサイ人のパン種とサドカイ人のパン種に気をつけなさいと言われました。それはパリサイ人の教えやサドカイ人の教えということであるわけなんですけれども、そうした人の教えに私たちは惑わされてはならない。主に捧げるものにはそうしたものを入れない。またこの11節のところには蜜というものが出てるんですけれども、それはまた甘い、また焼くと芳しいものではあるわけなんですけれども、そういうものも入れない。私たちはこの世のものに惑わされたり妥協をしないということを教えられるのではないだろうかと思います。そして逆に13節を見るならば、塩で味付けをしなさいと、特にこの神の契約の塩を欠かしてはならないとあります。神の契約の塩、神の契約といえばこの十戒のことを思い起こすわけですけれども、モーセを通して神様は十の戒めを与えられた。それはまた新約聖書においてはこの戒めというのは何か、神を愛するということであり、人を愛する、愛の契約、それがまた言うなれば塩の効き目、人を愛する、神を愛する、口で言うことは簡単なことですけれども、実際はなかなか難しいことではないでしょうか。主なる神様に従っていく、 そしてまた人をもう自分と同じようにして愛すると、自分の好む人や、また気に入る人を愛することは簡単であるわけなんですけれども、そうでない人を愛するっていうことはある意味難しいものであるわけです。しかし神様は塩をかけて捧げなければならないと言われています。私たちは本当にこの神様に喜ばれる反祭を、また神様が喜ばれるその掟を持って私たちは捧げるものでありたい。イエス様ご自身も自らが反祭となって捧げてくださいましたが、また私たち自身を神様に喜ばれる聖なる供え物として捧げていくものとさせていただきたいと思います。